シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は8月上旬の注目作品について話します。
はい。
まず、4日からですね。
はい。
1つ目は、マイ・エレメント。
うん。
ですね。ピクサーが作った。
うん。
いつ以来ですか？
前回の何でしたっけ？
配信だった気がする。まあいいや。
ああ、そうかもしれないですね。
はい、うんうん。ソウル、うん、なんとか
ソウル。ソウルフルワールド。
ソウルフルワールド。うん、あれ
あれ配信、うん、その後あったかな。あったら覚えてる。
調べてないけど、まあ。
あったら覚えてる気がするんですけどね。うんうん、
まあ、とにかくピクサーなんで楽しみだっていうことで。はい、
そうですね。
今回は、だからインサイドヘッドみたいな感じで、
うんうん、
火とか水とか土とか風といったエレメントの世界を舞台に描くっていう感じで、
うんはい
多分火は、火の属性のものは火で生活してたりするんですよね、多分。
うんうんうん。
なんか、そのエレメント同士はあんまり交わらないで生きてたけど、みたいな。
うんうん。だそういう
話っぽいですよね、うんうん、あの予告編見る限りは。うんうん、なんかそれも人種に例えてるのかもしれないけど。
あなるほどね。うんうん。
はい。
うんうん、
うん。まあ、そのエレメントの性格みたいなのも、
うんうんうん。
あるかもしれないですね、うんうん。あの、はい。インサイドヘッドみたいに。
うんうん。
はい。これは楽しみですね。
うん。
監督のピーター・ソーンっていう方は、
はい。
アーロと少年っていう映画の監督なんですけど、はい、まあ、ちょっと、見たかな
僕は見てないですね、うん。
もしかしたら僕見たかもしれないです。うん、娘と、うん。はい。で、これと一緒に同時上映されるカール・G さんのデートってやつがあって、うん、
はい、はい。
まあ、ビクサーは毎回短編がつきますけど、
うんうん、
それもちょっと楽しみにしていると。うん
これ、カール G さん見とかないと、あれなんですかね、やっぱり。
いや、この話自身はわかると思うんですけど、うん、カール G さんの性格はわかんないかもしれないですね。ね
うん、
ちょっと、頑固じじいみたいな。
うん、ですよね、確かに。
なるほど。まあでも、なんか、その、説明読む限りは別に、うん、まあ7分しかないし。
まあまあ、そうですね。
はい。
短編ですしね。
うんうん。はい。っていう感じですね。
はい。
で、2作目は、新次元、クレヨンしんちゃんとムーヴィーズ、超能力大決戦。
はい。
これは監督は大根さん、大根仁さんがやってて、
うん、
はい。だからちょっと楽しみにしていると。うん、まあ、好き嫌いあるみたいですけどね、大根さんは。
うん。
まあ、僕は好きでも嫌いでもないので、
はい。
でもまあ、有名な人だし、まあ、面白い作品も何個かあると思うんで、
うん、
はい。楽しみにしてます。
そうですね。僕は、爆版は見たことありますね。
ああ、
う
ん、はいはい。
面白かったですね。うん。
うん。
で、今回というかまあ、クレヨンしんちゃんって見てますか日頃。日頃っていうかその映画、劇場版って。
はい。
松さん。あ、本当ですか
何個か見てます。はい。
あ僕ほぼ見たことないんで。
お
ー。でも、今回、松坂桃李が俳優あ、声優やってるんですよね。
うん。
まあ、それもあって、まあ、ちょっと見たいなって僕は思ってますね。
初めての 3CG なんですね。
まあまあ、それもね、ありますけどね。うんうん。
なんか、
うん。それが良くいいか悪いかちょっとね、わからないですけど。
そうなんですよ、ね。3DCG の良い、良かった試しがないんだよ、僕
は。あ、そうです。まあね、それは確かにね。
ドラえもん。
ドラえもんでもね、そうですよね。
あ
うん、まあ、その 3DCG が良くないのか、脚本が良くないのかまた別ですけどね。うん、
まあ、あとその、うん、わざわざ 3DCG にする必要があるっていう問題ね。
うんうんうん。まあ、アニメで普通に見れるのにっていう。ことですよね、うん。確かにね。
なんかやっぱ違和感ちょっと出ちゃう部分あるんで。
うんうんうん
うん、まあ、でも一応楽しみにはしてます。
はい。
で、あとはインスペクションですね。
うん。
ここで生きる。
はい。
まあ、A24 の作品で、まあ、主人公はゲイなんだけど、まあそれを理由に、それを理由かどうかもわかんないけど、まあ母親に捨てられて、
うん、
まあ海兵隊に入隊して、
はい。
でもやっぱそこでも、家差別みたいなのがあって、みたいな、
うんうん。
で、自分のアイデンティティをどうしていくかみたいな話だと思うんですけど。うんうんうん、はい。まあ、よく、ここだけ聞くとよくありがちな話って話かもしれないですけど、
うんうん、
まあ、それがどういうふうに展開していくのかっていう、楽しみありますし、うんうん、まあ、AT24 だから、
そうですね。
まあ、何かあるんじゃないかなっていうか、
うん、
もあるし、映像の美しさみたいなのも期待してるというか、
はい。
はい。なんか、あれですよね。この話、自身が、その、エレガンス・ブラッドマン監督の自身の反省を元にしてるっていう、
はい、はい。
ことみたいですね。
うんうん。
エレガンスっていう名前ってすごいですよね。
確かにね。
はい。まあ、結構重い話かなっていう感じしますけど ね、まあ、ね。で、もう一本はジェーンとシャルロットですね。
うん、
これは、ジェーン・バーキンとシャルロット・ゲンズブルの親子の、
うんうん、
ドキュメンタリーですね。で、シャーロット・ケンズブルーは初監督作品で、
うん。
で、お母さんのジェーン・バーキンは7月16日に亡くなったんですよね。
うんう
ん、だからすごいタイムリーだなっていうか。
ああ、そうですね。確かに。
はい。
そこは、どうなんですかね。まあ、関係なく撮ってたんですかね。
いや、関係ない、うんだ。撮ってたのはもしかしたら最後っていうのもあったかもしれないですけど。
そう
です
ね、うん。
映画化、映画この公開日っていうのはもう関係ないんじゃないですかね。たまたま。じゃないですかね。
うん
うんまあ、僕はちょっとジェーン・バーキンは知らないですけど。
はい。
でもすごい人なんですよね。
いや、僕もあんまり分かってないんですけど。うん。
バーキンっていうなんか、エルメスのカバンあるじゃないですか。
そうなんですか。
100万ぐらいする。
知らない。
その名前がこの人から取ったんで。はい。
そうなんですね。まあ、名俳優っていうことですか？
歌手じゃないですか、ね。
歌手なんだ。もともと歌手。
多分。
うん。
全然知らない。
ああ、だから、あの、あれか。娘は俳優なわけですね。
多分。
うん。
はい。
あ、そうか。いや、そうですね、うん、歌ってるシーンありましたね、お母さんね。
俳優もやってるのかな？
どうですかね。
やってるわ。
うん、出てますね、結構。
いっぱい出てるわ。うん、いっぱい出てます。
はい。
はい。
見たことがないんで分からない。めっちゃ出てる。っていうところがありますね。
すごい数出てますね。
うん。
ダメだ。全然知ら、見てない。
そうです
ね。一本も見てないかな。ヘボンの恋愛日記を見てる。あれですよ、あの、ホンサンス。あ、でも他見てないな。ない。ないわ。昔の地中海殺人事件。ナイル殺人事件に出てる。
ナイル殺人事件に出てました。
昔のです。
あ、昔のですか。
はい。
まあいいや。最近の作品、まあでも最近の作品でも出てますね。
うん。
そうです
か。で、最後に、
はい、
ミャンマーダイアリーですね。
うん。
これは、監督がなんか、名前伏せて、10人ぐらいの監督がなんか短編を撮ってったりとか、あとその、素人が撮った映像とかを一緒にこう、うんうん、パッチワーク的に繋いだ作品みたいですね。
はい、
2022年の第72回ベルリン国際映画祭の、パノラマ部門でドキュメンタリー賞を受賞した作品っていうね。うんうんうん、その、ミャンマーの軍事政権による、その、うん、なんていう、
まあ、抑圧というか、
うん。
圧政というかね。
クーデターが起きて、
まあまあそうですね。
それに対する、まあ、抗議も含めての映画だとは思うんですけど、はい。はいね
うん
はい、これちょっと興味あるなと思ってます。
うん、僕は学生の時、まあ、留学生の方が何人か、うん、同じ研究室にいたんですけど、
お
ミャンマーの方だったんですよね、
うん。うん。
で、その時はまだそこまで、まあでも、まあまあ僕も全然知らなかったのもありますけど。
うん、
だからまあ、今の状況になったのは数年前でしょうけど、うん、まあその前からもね、うん、まあ、どうだったかわからないですけど、
うん
まあ、ちょっとそういうのもあって、まあ今なお続いてるわけですからね、
うん
うん、知っときたいなという感じはあります。
そうですね。僕は以上です。
はい。
トゲさんは何かありますか？
そうですね。それ以外だと、まずこれは松さんはあげないと思いますけど、海の夜明けから真昼までっていう作品ですけど。
はい。
はい。まあこれは、まあ、なんでっていうと、やっぱり吉村海斗が出ているという、吉村海斗のな、顔が僕はいつも言うんですけど、好きなんですけど。
へ
で、言ってる割にまだ、ちゃんと見たの作品ないんですけど。
いや、ちょっとあれ出てましたよね。
なんか出てましたっけ。
もう本当名前出てこないな。ちょっと待ってください。
はい。
神は見返りを求める。
ああ、そうか。ああ、そうですね。出てましたね。はい、
はい。はい。ここでも取り扱ったじゃないですか。
そうですね。その後見てないかな。まあ、で、予告見た感じだと、作品としてもこれは面白そうだったので、
はい。
注目作品として挙げたいと思いました。
うん。
なんかね、今回はその、吉村海斗ね、ちょっと変な人の役ですね。
なんか、ある男って書いてますね。
う
ん、
あれですね。松坂桃李と、
はい。
広瀬すずの、ありましたよね。
はいはいはいはい。古老の月？古老じゃないよ。流浪の月。
流浪の月。
はい。
にちょっと近いような、まあ事件性のある話っぽいですけどね。うんうん。まあ、これが実話なのかな？漫画なのか。 まあでも実際にあってもおかしくないような話だなっていう、そういう感じです。で、それから、
はい。
夢見る校長先生ですね。はい。まあこれはドキュメンタリーですけど、
うん、
その、まあ、小学校のいろんな校長先生が出てきて、まあ特に、まあ、普通の小学校ではやってないようなことをやってる校長先生みたいなね。
うん。
ちょっと革新的なというか。
うん。
まあ、型にはまらないようなことを、まあ、できる、本当はできるけど、どこの先生もやってないみたいなね、ことをやってるような学校に、うん、まあ、注目してるような、そういう、いくつかの、まあ、例を出してるっていう感じの、あの、あれですね。で、ナレーション小泉京子をやってたりとか、通知表がない、とか、
うん、
時間割がないとか、
うん、
校則がないとか、そういう、あと宿題がないとかね、小学校がいろいろ出てくるみたいですね、
はい。
まあ非常に僕は興味がこれはありますね。あとはですね、続戦車闘争、
はいはい、
戦争を伝え続けることという、はい、これもドキュメンタリーですけど、
はい、
これは族ってついてるんで、族じゃないのがまあ、まああるんですけど、
うん、
それはちょっと僕見てないんですけど、要は、
はい、
1972年に、これも全然知らなかったですけど、僕は。
うん、
神奈川県で起こった、その、米軍がベトナムへ戦車を移送しようとしたのを、まあ市民が抗議して止めたっていう、うん、そういう事件があったみたいですけど、それに関するドキュメンタリーですね。まあ当時のカメラマンとかそういう関係者に取材したりとか、まあ当時の映像とかも多分出てくるみたいですけど、
うん、
それの続編ということですね。前作を見た方がいいのがちょっとわからないですけども、
うん、はい、見えるんですか？
あ、そうです。まずそれですよね。
見えないんじゃないかな。
見えないかもしれないですね。っていう感じですかね。
はい。
はい。
じゃあ次。
はい。
11日の週、仏さんから、ね。
はい。
お願いします。
まずは、アウシュビッツの生還者ですね。
う
ん、はい。まあ、ナチスものですけど、はい、強制収容所のアウシュビッツで、その、ナチスの掛け試合に、
うん、
まあ、
ボクシングですね。
ボクシングですね。ボクシングの掛け試合の、として、まあ、に、その、まあ、選手として、
うん、
まあ、囚人だけど選手として、こう、その生き残るためにやってたっていうような人の話ですね。うんうん、まあ、なかなか重たそうな話ですけどね。
これ監督がバリー・レビンソンっていう、
はい。
レインマンとか、
うん、
あの、スリーパーズとかの監督で、
はい。
スリーパーズって、まあ、ブラビ出てるやつですけど、
は
あ、結構辛い描写もあるんですね。だからそこら辺もうまく、
うん、
その、浮き沈みじゃないけど、
はいはい、
辛いところはすげえ辛く描いてくるのかな、みたいな。
これモノクロなんですかね。
なんか予告編見る限り、でも、
どうだった
途中カラーの、
カラーありましたっけ、
写真もありますよね。もしかして昔のやつは白黒で、今はカラーとかしてね。
多分
今っていうか。
そうですね。当時と、その生き残った後の話もあるのかなって感じですね。ちょっとね。はい。
うん。告白するみたいな話ですもんね。
そうそうそう。
後で。
だから回想シーンみたいな感じかもしれないですね。
そうですね。
うん、
ビッキークリープス出てるじゃないですか。ファントムスレッドとか。
ああ、本当だ。
あれ、ここでも扱った、彼女のいない部屋。
はいはい。
の主人公。
そうですね。
はい。
これは見たいですね。
うん。
それから、クエンティン・タランティーノ、映画に愛された男ですね。
はい。
まあ皆さんっていう言い方あれかもしれないですけどもね、タランティーノ監督が好きな方多いですけど、うん、まあこの人に注目したドキュメンタリーと、
うん。
本人が出てくるのがちょっとよくわからないですけど、まあ、うん、いろんな人にその映画関係者への取材みたいなね、そういうドキュメンタリーっぽいですね。
うん、
まあ、もう、次10本目なんですかね。どうでしたっけ？
そうですね。多分次10本目だと思います。
ね、まあ、どうやって数えるかにもよるみたいなね、ことはありますけど、あの、うん、10本取ったら引退するって言ってるタランティーノですけど、うん、まあ、それを、まあでも、制作が2019年なんで、ちょっと前ですけどね、これ。
本当だ。
うん。まあ、それの話もね、きっと出てくるでしょうけど、はい。
うん。
まあ、僕はタランティーノの作品を全部見てるわけではないですけど、
うん。
まあ、好きな監督の一人ではありますんで、
うん。
まあ、彼が魅力的だからって言って、この映画が面白いかどうかまた別
ですよ、ね。まあ、そうですよね、はい。まとめ方にも言ってよりますからね。
まあ、でも見てみたいなと思いますね。
う もうドキュメンタリーだからもう本当、
うん、
どれだけインパクトのある人が出てるかによるんじゃないですか。インタビューとか、
そうですね、
あと裏話で絶対知らないような話をしてくれるか、
そうそうそう、そういうのが楽しいでしょうね。
うん、
うん、はい。それからバービーですね。
はい。
うん、マーゴットロビーとライアンゴズリングの、うん、まあバービーの世界を描いて、まあそのバービーの世界の人たちが現実世界にやってくるみたいな、そんな話ですね。
うん、
で、僕は。
全然知らないですけど、はい、フェミニズム映画なのかなって勝手に思ってます。
ああ、どうでしょうね。まあきっとそうでしょうね。
うん。ジョン・シナ出てるんですね。
なるほど。僕、バービー人形のこと全然知らないんですけど、
うん、
バービーとケンぐらいは知ってますけど、
うんうん、
その、いろんなバービーがいるんですよね。
うん。
あの、
いろんなバービー。うん、
要するに、あの、マーゴット・ロビーは多分、標準のバービーなのかよくわかんないですけど、役名見ると、ヘンテコバービーとか、大統領バービーとか、要は、あの、女性がいろんな職についている人形にしてるわけですよね。あの、普通に売ってるやつは。で、お医者さんバービーとか、いろいろいますけど。で、この中に、ノーベル物理学賞受賞バービーっていうのがあって、エマ・マッキーなんですけど、
うん、
これは前から僕が言ってますけど、エマ・マッキーとマーゴット・ロビーの見分けがつかないっていう話をよくしてますけど、二人
が
ここで共演する
か、
ことになっているっていうね、ところが、さて見分けがつけられるかっていうね、
ところです。ちょっと似てるか、
はい。あと、その、バービーの世界では、ケンは全員ケンっていう名前で。
そう、本当だ。
だからね、これ面白い。
男は全員ケン
なの。そうなんですよ。で、あの、シムリュウが出てて、
うん。
ライアン・ゴズリングとシムリュウがやり合ってるっていうのがありましたね。予告で。ケンとケン、両方ケンっていうね。
うん。
まあ、これも楽しみですね。
ジョンシナ楽しみだな。
ジョンシナね、ジョンシナ。
どんな役なの？これもケンですよ。
ケンですね。何、どういう件なのか。まあ。
まあ確かにリカちゃんもなんかいろんな職業のリカちゃんいるから、それと同じ感じですよね。
うんうん、
てかまあ、バービーの真似して
る。まあまあ、真似、そうですよね。同じようなもんですよね。
うん。
まあ、その、その時代が反映されるみたいなね、ところはありますよね、うん、こういうのって。
監督が、ドキュメント本があれですね。グレタ・ガーウィ
ン。グレタ・ガーウィンでね、はい。はい。そうですね。
これ、ストーリー・オブ・マイ・ライフ。
うん。
やりましたよね。
やりましたね、はい。
うん、ここで。
ここでやったのか、マンスリーシネマ
トークではやりましたね。
やりましたね。はい。
はい。
ということですね。あとは、セルゲイ・ロザニッツァ監督の、ドキュメンタリーの、なんて言うんだったかな。まあ、あの、映画が2つ、2作品同時で公開されますけど、そうですね。
シリーズかな。
破壊の自然史と、キエフ裁判ですね。
はい。
まあ、これ、どちらもできたら見たいなと。
うん、
思ってます。
これ、ロザニッツァ監督としては、まあ、うん、標準的な長さの。
そうですね。
106分とか。
そうですね。これは見やすいですね。
はい。
うん、
めちゃくちゃ長いと思う。だから、
ね、はい、ですね。粛清裁判長かったよ、ね。
そうそうそう。
で、あれですね、粛清裁判の最後の方に、あの、死刑シーンありましたよね。
はい。
確か。
粛清裁判僕見てないかも。
あ、粛清裁判じゃなかったかな。
なんか、ここで話した。
もう、なんかにありましたね。
あれは、ウクライナの話
です、ね。バビアールでしたっけ？
そうそうそう、バビアール。
バビアールの最後でしたっけ？
そう。
死刑シーンがあったね。
そう、多分それに、キエフ裁判ちょっと。
キエフ裁判の多分全く同じシーン多分ね、うん、ありますね。
出てきますよね。
うん、あれが、あの裁判の、
そう。
多分、あの、まあ、判決後の処刑シーンだったんだなっていう、
思いますね、
多分ね、わかるっていうね。うん。うん、はい。僕は、そんなとこです。
はい。
はい。
じゃあ僕が付け出すとしたら、
はい。
さよならエルマントスですね。
お、
僕は最近、
はい。
辻浦蓮舫っていう、
うん。
この、さよならエルマントスの監督の大野大輔さ
ん
の過去作を見たんですけど、
はい。
それが面白かったんで、
うん。
それの最新作っていう、その監督の最新作っていうことで、はい、はい。はい。まあ注目してますし、
ほうほうほう、
今回はその、中島あやみさんとか、
うん。
川瀬優太さんも出てるので、
うんうんうん、
それも楽しみですね。
うん、
なんかチアリーダーの話、
うん、ですね。
詳しい内容はわかんないですけど、
うん、
なんかで、そのチアリーダーの人たちでミスマガジン2022年の受賞者がやってるみたいな、
はい。うんうん。その、読んでも僕もよくわかってなくて。
はい、
予告編見てもあんまりよくわかってないんですけど。
はい。 どんな話なんだ、うん、まあ、6人が、
うん。
うん。
チアリーダーのチームってことですね、うん。の、まあ、青春映画って書いて
ある
、ね。
地方の催事場をどさ回りしていて。
まあ、だから、チアリーダーチームだけど、
うん、
まあまあ、一種のアイドル的な活動をしているという感じなんですかね。うん、
なんか、辻浦蓮舫っていうのも、
はい、
売れないミュージシャンとマネージャーの話なんですね。
うん、
で、今回も、売れないアイドルと、
うんうん
うん、それのマネージャーっていうか、ね、そのプロデューサーというか、
うん、
イベンターの話だから、はいまあ、ちょっと似てるというか、
うんうん、
はい。
ね、
だから、表現者だけど、辛い立場にいる人みたいな、
うん、
何を目的にやっていくのかみたいな話なのかもしれないですね。
うんうん
はい
マスさんがこれをあげるとは全然思ってなかったですね。
いや、辻浦ね、もう見てなかったら僕も多分注目はしてなかったと思います。はい。はいうんはい、
僕はちょっと見てないんで、わからないですけど。
うん。うん、いや、うん、まあ面白かった、
ね。面白かったですね。
うん、はい。え？あれ？アブノーマル、なんだ？
鈴木さん？
アストラス。そうそうそう。
はい。
あ、おとけさん好きですよね。
はい。あ、監督一緒ですか？
監督ですよ。
あ、そうなんだ。なんか全然そんな感じは出てなかったですけど、そうです。
名前変えてましたよね。アストラル、はい、アブノーマル。おときにしてましたよね。
好きですよ、これ。はい、
ですよね、
うん。まあ、松本穂香が好きだっていうのもありますけどね。
うん。これの監督ですと、同じ人です。
そうなんだ。
はい。
本当です、
ね。僕はこれ見てないから、わかんないですけど。うんうん、
じゃあ、ちょっと考えます。
一番、ウルフなシッシーっていうのが一番有名なダム作品、う
ん
う
ん、で。こっちは僕は全然ダメだったんですよね。
あ、見たんですか
これ見てますよ。はい。
どうやって見たんですか
配信かなんかで見たはずですね。
あ、そうなんですね。うん、今多分なくて配信。
見れないですね。うん。配信だったかな映画館で見たかな見ましたよ。うん。
だから、アブノーマルも見えないんですよ。配信で、多分。
あ、本当ですか ?YouTube もないんですか
あ、YouTube で見るんですか
これもともと YouTube 版があって。
そうか、じゃあ見
ん
のかな
あるんじゃないですかねどうかなまあだから、YouTube 版は多分、短いのが何個もあって、みたいな感じですね。それを、
そうなんですね。
それを再編集して一本にしたのが、この映画版、みたいな感じですね。うん。だったと思います。
じゃあちょっと見ようかな。
そうかな。うん、辻浦蓮舫。うん、うん、うん。
あ、でも、レンタルは見れる。
あ、本当ですか。
はい。少なくとも。YouTube で。1時間27分しかない。うん、うん。で見てみよう。
うん、うん、うん。
僕はそんなぐらいかな。あと、ソウル・ミカエルを、
うんうん、
なんだ去年の東京ヒルメックスで、
はい。
見て、
うん。あ、これ、まさにご覧になったんでしょ
はい。で、配信したんですよ。この話を。
うん、しましたね。
ヒルメックスの、はい、はい振り返りみたいなで、僕がこれを選んだんですけど、ねはいはい、僕は全然わかんなかったんで、まあもう一回見に行くかわかんないですけど、一、はい
うん、
回見たときはわかんなかったですね。は
い、だフランスと韓国の話みたいな感じですよね。
そうです、うん。フランス人なんだけど、ソウルにも、行く話みたいな。
うんうん、まあか、見た目はもう普通に韓国人っていう、ね。
はい。僕が何だっけ。まあ、やっぱ名前出てこないな。ちょっと待ってください。
はい。
全然わかんないです。
誰ですか作品ですか名前ですか
芸人なんで。
芸人。あ、誰かに似てるみたいなこと言ってたんですか
そうそうそうそう。
ああ、この主人公がですか
はい。なんで出てこないんだろう
ああ、わかりますよ、でも。誰でしたっけその芸人の人もうちょっと、
はい。そう。わかった。ユリアン。
うん、そう。
ユリアンに似てるって話でした。
似てる。
全然出てこない名前。このメインビジュアルと似てるんですよ、
ね。そうですよね。うん、確かにね。
動いてるとかはそこまで似てないかもしれないですけど。
うんうん
うん、はい。どうでもいい情報だったな。そんなとこですかね。
はい。
はい。大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
はい。じゃあ今日は8月上旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。